トラニ
ーマユの
ボーイスメロ
ございます。こんにちは、こんばんは、トラニーマイのボイスメモ、本日はですね、相方のトラニーがなぜかですね、仙台の方に上陸しているということで、トラニーマンじゃー、
はいよ
ー、
はいよー、
おいおい、
お疲れ
お疲れお疲れっすー、ということで、
はいはいはい、
今日は、宮城県、まあ、仙台の方に行ったってことなんだけど、今現在はどの辺にいるのかな？
今はね、東松島にいるんだけど、まずね、まあ、俺夜中埼玉出てね、で、まあ、仙台、まあ、万者に、まあ、ぶっちゃけ会いに来て、で、まあ、この辺で俺が行きたかったところっつったら、まあ、一応メインは被災地をちょっと体感してみたいっていうのがあって、
あとプラス、まあ、以前に配信したところでもね、
そうだね、
まあ、現状を見てない中で、やっぱ話していた部分もあったから、今回実際やっぱり見てみたいっていうのが、あったわけね、そう、トラニーね、
やっぱね、そうだね、もうずっと心の中にやっぱりね、見たいっていうのは あったからね。で、まあ、被災地プラス、あと日本三景のね、松島。もうちょっとね、
見てみ、有名なね、
有名なね、そうそう、行ってみたかったんで、で、まあ、どうせ行くならね、やっぱ松島の日の出を。見てみようと思っててね。で、夜中ね、埼玉出て、車飛ばして、で、万座を開って、仙台で。で、まずは、松島だね。行ったよ。
どんな感じだった？
まあ、景色は本当、俺もうまく言えないんだけど、本当、綺麗で、で、やっぱりちょうどね、紅葉が、もうやっぱり若干色づいたりとかしてね。
今ね、福島の方もだいぶもう色づいては、来てるんだけども、やっぱりその宮城県のその松島あたりのところもだいぶ、
かなり来てたしね。あと仙台の街中とかもね、いい感じになってね今ね。
気温なんかは結構やっぱり寒かったりするのかな、やっぱ
寒っ。そうだね、若干、じゃあ、でも今さ、結構さ、日によって違うじゃん、気温が。
結構上下が、
そうそうそう、多分ね、そんなに今日は寒くなかったんじゃないかな、そうそう。で、ちなみにこれ、俺の配信予定では、ちょっと11月の、後半に配信するんで、
そう
だから多分ね、全国でもだいぶと紅葉が前線っていうの
が
南下してるかもしれないけどね。だから
そうだ、ね、もうちょっと紅葉がもうパラダイスな感じになってる。
そうだけどね、今収録してるのは11月の9日でね、
はい、
もうこっちは感じいい感じだよ。で、まあ、俺はその目的、松島目的にしてた日の出ね、まじゃね、
日の出ですね、
まじゃ、いらっしゃい、いらっしゃいって、俺が来たか、
いらっしゃいませ
ようこそ東北へ
どうも、お世話になってます。
いや、これがね、日の出、僕がね、松島の海を、まあ、いろいろずっと見てるわけだけど、風景が水面に反射するっていうのを初めて見た。それぐらい海がね、穏やかだったの。
なんかあんまり経験上な、ちょうど
この時期のこう海ってやっぱ波がそんなにこう荒くないから、ちょうどいい感じで見れるのかもしれないね。で、これから冬になってくるとまた今度だいぶ寒くもなるし、
こう、まあ、激しくなるのかな、
激しくもなってくるから。
ただ現段階ね、すっごい風強いのよ、風強いのが、その初 じゃねえや日の出の時は風が収まってたのがね、うん、これミラクルなのと、
やっぱこれはあれじゃない、
いやもうやっぱあのね、まあ、ぶっちゃけなところね、うん、あのちょっと言葉に なんかうまく言えないんだけど、うん、めっちゃくちゃね良かったね日の出が、うん、あの俺のツイッターとか、まあ、いろんなところで、まあ、写真アップとかはするんだけども、
うん、
いやもう感動したね。まあこれちょっとね音声メディアなんでね、うまくこう伝えれないんだけど、
うん、
まあこの辺はやっぱりさすがね、あのトラニーとマンジャのこの日頃のね、この二人の行いが良かったかなと。
そうそう、主に僕の。
なんで、いやいや、トラニーはだってダメだもん。
あ、ダメだ、俺ダメだろ、ダメだ。
いやだ、あのね、だからトラニーっていうよりは、あの全体で言うと雲がだいたい9割ぐらい空占めてたんだよね。
うん、そうそうそうそうそうそう。
で不思議とその太陽が昇るところのとこだけ晴れてるの。
すごいよ。水平線が、水平線っていうかその山向こうにちょっとし、松島ってこう湾に、うん、島がこう点々としてるじゃんか、まあ外にね。のその島の山にこう太陽がこう出てくんだけど、その島の山の境と、
うん、
で雲のちょうど下のラインがちょうど太陽一個分だけ空いてんの。
ギリギリ
ギリギリ、こうちょっと自然難しいんだけど、でそこから結局そこの間から向こうから太陽がブワーッと上がってきたな。
でそれがこう水面水面に映るわけか。
そうそう、で波はない、水面は静かでビヤーみたいなね、
真っ赤な太陽がねこううわーって出てきて、そしてしばらくすると雲の中に吸い込まれて、
吸い込まれていく。ほんと一瞬だけだったよ、あのチラって、いら、そうそうそう、おはよう、じゃねって言われてもうよかったね。まあ2人でねキャスやりながらやってたから、まあキャスね見てくれた人は多分楽しんでもらえたなと思うんだけどね。そうそう、まあそんな感じでね、あの最初の第一目標として、
うん、
あの松島で、松島の、景色を楽しんだのと、あと朝日をね、
うん、
堪能して、
堪能いたしましたわ、いたしました。
あ、そして若干、まあ、その地元の人たちのトークがあって、
うん、そうそうそう、ね、で俺らが、うん、俺らがえらく感動して、うわマンジャ最高、俺らもう本当やっぱり日頃から俺らいいんだな、いいんだな、最高だなって言ってたら、うん、後ろからおっさんがね来て、うんうん、今日の
太陽ね、ちょっとねごめんねみたいなこと言われ
て、そうそう、今日は、ね、ちょっと違う、今日ちょっと景色いまいちだったねみたいなこと言われて、これがいまいちなのみたいなね。
本当はもっとすごいんだぞっていうのを、やっぱ地元の方はあれなわけ、
ね、そうそうそう、
そうだね。まあまあまあね、毎日そらウォーキングしてりゃさ、そら一番いい時は悪い時は分かるからね、そらね、そうそうそうそうそう。でも俺とかね、特に埼玉からだともう一か八かだからね、
うん、
一日の限りだから、その日に行ってちゃんとね見れる、
太陽が見れたってことは、
太陽見れたよ、やっぱ俺仲間だからね。
そうだね、
会えたっていう、
だからあれでしょ、タオルでこうゴシゴシ磨いて、自家発酵するんでしょ、
自家発酵する。なんでやねん、
そう
なん、
地上に落ちた太陽だから、
地上落ちたんだ俺の場合は、
落ちぬれた方の太陽だから、
あの患者のあれでしょ、普通の落ちるじゃない方、そうそうそう、三寸じゃない方の方、
あの打天使とかの。
まああれなんだね、そうやって形で、うん、もう本当に第一目標のそのまあ
そう
日の出を見るっていうところは目的としても果たしたと。
そうだね。うん。で、うん、次ね、まあ本命というか、まあ、
第二目標の、
第二目標の、まあ被災地のね、今の現状、
うん、実際現状を見るっていうところで、
見るってことで、で、
うん、
もう震災が起きてから3月11日で、今まあ11月のね、うん、次の年のだから1年、うん、
8ヶ月9ヶ
月、8ヶ月でしょ、
うん、ぐらいでしょ。うん、
もうさめちゃくちゃ経ってるやん、日にち的には。
だいぶ普通に考えるとね、
考えるとめちゃくちゃ経ってる
やん、うん、1年半以上経つってことはもう何かしらこうどんどんできてって、もう復興がすごい進んでるっていう、多分イメージは報道の中とかこう、
うん、
あの部分ではあると思うんだけど、
うん、でまあ、結局その今までその1年8ヶ月9ヶ月って俺らには分からないところでみんないろんな人が要は被災地で一生懸命頑張って片付けて片付けて片付けて、まあ言ってみれば俺なんかまああのこんなに期間経ってきたんだから、まあ言ってみればその綺麗に皆さんが片付けた後にさ、まあ見に来てるみたいなもんじゃないの。まあ だからその俺が今日見たものがね、
うん、
あのそれがなんていうかな、まあそれは本当に皆さんが頑張った後の、うん、その景色っていうのは俺の中でもう非常にわきまえてたわけよ。
うん、
だからまあ現地、最初どこ行ったんだっけ？
最初はですね、東松島市にあるけど、伸びる海岸っていうところね。
伸びる。
なんか小学校とかこういろいろあるところで結構なんかその辺も被害が大きかった場所だよね、なんかね。
そうそうそう。
うん。うんで、ちなみに昔、マンジャはそこ、そこはナンパストリート。
そう、ナンパストリートで。
ナンパ通りと。
超良かったです。で、病院がね、そこあって、そこに俺、ね、実は2003年に入院してて、実は入院した時から震度6をね、その年、年間に3回来たっていう年なんだけど、その病院、さら地になって何もなかった。
で、ね、まあ、だから俺トラニー的にはそのもう結局そのいろんなものをね片付けられて、
うん、
もうだいぶと綺麗になってる今があるんだろうなと思いながら踏まえて、うん、まあ、現地に入りましたわ、
うん、
その伸びる地区ね、伸びる地区ね、うん、で、トラニーはその前情報全然知りません。伸びる地区ってのは行ったこともないし聞いたこともないしっていうところを連れて行かれましたわね、
うん、
で、まあ、最初に、まあ、トラニーちょっと心打たれてたのはそのよく報道でテレビとかで見たのはお墓ね、
うん、
お墓が、うん、まあ、流されてバーってぐちゃぐちゃになってるお墓って俺らテレビで見たじゃん、
うんう
ん、でやばいな、ちょっと俺言うとちょっと今
ちょっと、ね、
また入っちゃうかもしれないけど、はい、ちょっとごめん、俺ねものすごいお墓とか好きなのよ、先祖のお墓参りとか結構ごめん、うん、好きなんでちょっと気持ち入っちゃったら申し訳ないんだけど、
うん、
俺そのお墓をその1年8ヶ月経ってみたら、
うん、
もうぐちゃぐちゃにはなってんだけど、
うん、
やっぱりね遺族後にね残った人っていうかその生きてる人が、うん、自分とこのお墓のね一番上のとこだけあるじゃん、名前の書いてるとこだけ、
うん、
それをみんなとりあえず自分とこのを探して、
うん、
それだけをねみんな立ててるわけよ、
うん、
だから結局もう墓もうぐちゃぐちゃよ、
うん、
でもなんとかやっぱりふるさと、まあ、先祖のねやっぱりこうが眠ってるとこだからっていうことで、うん、なんとか形だけでもそのね俺もうその墓のねそのなんていうかな、きれいになってる墓がぐちゃぐちゃなってる、でも、
うん、
せめてもここまでっていうそのみんながそのね墓の一番上の部分だけをね、
うん、
並べてんのを見てねちょっとね入っちゃってね、うん、
うん、
そうそうそう、でまあ、それがまあ一応一発目にちょっとガツンと来てね、だからやっぱりみんなやっぱりそのやっぱり自分のその歴史ある生まれ育った故郷に対してもやっぱりすごい思いとかもなんか俺なりに感じたし、でまあ俺はそのその場所を全然知らないから普通にバーって見ててすごい景色綺麗なのよ、
うん、
でも景色すごく綺麗なんだけど周りのガードレールとか金属のものがみんなぐちゃぐちゃに曲がってんのね、
お
柱であったりガードレールであったりあとその川とかに落ちないようなこういうなんていうかな
フェンス
みたいなとか曲がってるの、そしたらそこでマンジャがうわーって叫んでるわけよ、うん、でマンジャに言わせると全然ないと、やっぱり、
うん、
もう今までここにあったものがもう全部ないっていう、
うん、
だから万丈はそこが結局その前さっきも言ったように病院がね、
そう、うん、
病院に通ってたってことですごくやっぱり自分の記憶の中にはいっぱいその昔の景色が感じてるのを、
うん、
まあ、全くないっていうので、で俺も隣もそれで万丈の話を聞いて、
うん、
だからまあこう今見たら綺麗になってるけどやっぱりねそのなんていうのこう人間がその結局自然の、まあ、恩恵を受けてこう、うん、いろんなところに人間住んでていろいろしてるけど、
うん、
本当やっぱりまあこれありふれたコメントなんだけどね、本当自然のパワーには本当もう全然だね、やっぱりね人間ね、うん、
絶対勝てないですね、
勝てない、うん、で何松林が
そう、あの 松の木の林があるから、うんうん、本来は見えないはずの土地が全部見えちゃって丸裸にされてる状態、
うん、もう全部こうなぎ倒されて、
そうそうそう、でなぎ倒されたその先にあるはずの民家もなぎ倒されて、
うん、
周囲が全部草原みたくなっちゃってるの。
初めてだから、初めて行ったらものすごい景色いいよ本当に、
あ本当に 何もない
状態、あ見渡せるし、あここいいなみたいな、
ま、実際だからそこには、まあ、うん、本当に家だったりそういう木だったり、
そうそうそう、
いろんなものがあったわけだね。
そう、あとんで昔はその若者が集う海水浴場、
うん、
海水浴場で、うん、ナンパスポットで
ね、で、あとね、まあ、その、瓦礫の、その撤去とか、その、まあ、瓦礫をね、いろいろ処理とか、いろいろね、やってるじゃん。で、たまたまその、地区のその、瓦礫の置き場みたいなところに、まあ、行ったらね、やっぱまだまだまだ、まあ、全然、まあ、いっぱいあるわ。あ、もう、当然あるのはあるし、で、まだもう、これからどんどん来ると。
増えますね。
増えるし、で、そういったものを処理して、するのにも今度そのなんて受け入れてくれるところがやっぱりこう外部が県外のところはないわけだから、
うん、そうよね、うん、俺その辺がちょっとその、うん、あんまりニュース見ないでよく分かんないんだけど、
うん、
でね、まあ俺もこれもちょっとこ心打たれたっていうか、これはちょっともうあのお情け系の話なんだけど、うん、こうさ、瓦礫でもこう分類、一応いろいろ分類してるわけよ。
うん、
でその中にさ、こう白い山が一山あって、
うん、
でよく見たらさ、
うん、
洗面所とか家にね、家にあった洗面所とかトイレとか、
うん、
ああいう陶器なわけよ、
うん。
でもそういう陶器がもう割れてぐちゃぐちゃなった陶器がもう山積みに積み上がってんのね。
うん、
だから俺それ見てさ。だからもう 何千人っていう、まあまあ、何万、まあ、何千かっていう人のさ、まあその生活が結局要はそういう便器やら洗面所のあれがもうねそこに固められてて、うん、そこにどれだけの人間のその生活が、
うん、
あやっぱりこうなくなったんだろうっていうのが、もうその白い山を見てちょっとまだね来ちゃったね。で俺らが見てても本当どんどんどんどんね、その瓦礫がまだ運び込まれて、で、まあ、搬出するトラックもあり運び込まれるのもありみたいな感じでね、でやってて、でまあ結局なんていうかな、もうそこだけ見てたらもうだいぶ処理は済んでんだなっていうか、その撤去済んでんだなと思ったんだけど、そこのまあ地区をちょっとまあ万座と車で走ってたら、
うん、
カンポの宿、
あ、うん、
カンポの宿の
沿岸部には、うん、
そうそうそう、それの、うん、もう松島、カンポの宿の松島っていうところがもう完全に廃墟とかしてて、まだ手つかず、で隣のあれ、うん、中学はなんだっけ、
なるせ二中ですかね、
なるせ二中っていう中学があって、
うん、
でまあそこも、うん、まあ完全にね、
もう廃校、
ね、廃校で、でまんじゃと二人でまあ中学の中入、まあ中学の中入る前にその校庭だったところも今原型とどめてないよね、うん、もう、
う
ん、あの汚いなんていうの、あの砂広場みたいな感じになってるけど、そこにあのもう生徒 その机とか椅子がねもう外に出されて
散乱してるわけで、
散乱っていうかやっぱりね、もう結局そこ、津波で全部潰れたわけじゃないから、廃校して、多分先生とか生徒とかボランティアの人がみんなその教室から運び出して出してるって、もうその椅子とかもやっぱり見るとやっぱりさ、どれだけの人間がここで思い出作っていったんだろうっていうのがやっぱりすごくやっぱりね、
うん、
でまたその学校 その正面にあるシンボルとなる時計が、
うん、
津波が到着したであろう時刻で止まってるの、
うん、
で一つねちょっとまあ中に入ってちょっと感動したのが、うんはあうん、歴代の卒業生がその黒板にメッセージを書いて、うん、自分たちは何年度卒業生、うん、学校の思い出は消えない、うん、俺らは最後にねこう見たけどもってみんな忘れるなよそして頑張れよっていうメッセージがね大体どの教室にも書いてあった
。あったね黒板。あの1階はちなみにまあ完全に流されてて1階はもう本当にもうもぬけの殻っていうかもう全然何もなかったんだけど2階の部分がねあの黒板とか全部残っててそこにね多分その卒業生とかがね来て大好きってね
大好き何々先生大好きとか
書いてあったね。
ただあの場合の大好きって書いてるってことは先生亡くなってたんじゃないのかなってちょっと思っちゃ
うよね。ああそうなのかな、うん、
可能性がなきにしもあらずかなと。
まあ、だから結構やっぱりね今回 その震災のところでは亡くなられた方っていうのはね多かったもんね。
う
ん
そうだね。
で実際ちょっとこうまあね今回行くっていうのをまあ前情報としてね一応トラニーの方から聞いて、まあ、実際まあ福島に住んでてやっぱり宮城の方のことってあんまりこう数字的なものとかっていうのは分かってなかったっていうのがあって、でちょっとどのぐらい あのこう被害状況だったのかなっていうのを一応あの調べてみたのね。
あそうなんだ。
まあ、宮城県全体でだいたい約200万人ぐらい、あの人口があるんだけども、やっぱりその中でもの亡くなられた方っていうのは1万人を超えていらっしゃるんですね。
そっか200万人中1万人死んでんだね。
そうで実際そのなまたその他にも行方不明であのまだ今のところ見つかってない方なんかもやっぱり、まあ1350人ぐらいいらっしゃる。で実際今あのトラニーとマンジャが行っているその東松島市っていうところも約まあ4万3000人ぐらいの人口なのね。のところでやっぱり亡くなられた方っていうのは1000人ぐらい。
そう
そう。
で行方不明もまあ30名。まあ県全体で考えるとまあ少ないのかなとは思うんだけどもやっぱりそれだけでこんだけいた数の方の中からもうこんだけの人数がもういないっていうのを考えるとすっごいなんかこう心を打たれるというか、
まあそうだね。
だから僕の周りもそうですけども誰もあの僕の周り誰もいなくなった人いないっすよっていう人は一人もいない。
ああそうなんだ。絶対必ずどっかで
いなくなったとか、
ね、だからやっぱり俺のそのねメディア見たりとかいろいろ話聞いたりとかまあね漫才141回2回3回とか漫才とか M 時代の話聞いたりとかしてさその話は聞くけどやっぱりこう来てね現地に来て実際その前まあ時が経てば経つほど皆さんが頑張ってるからどんどんどんどんその世の中をそのまた再生していくから綺麗になっていくんだろうけどやっぱりねやっぱ来てよかったなとか来ないと分からない部分っていうのも多分あるし、でこれから多分俺の中で考える時にまたね違うやっぱり考え方になったりもするのかなっていうのはあるね。
そうだね。
そうだね。でまああの、
何
で一応まあそこのあのなんだっけのノビル地区をね出て、
今は東松島市のどの辺にいるんだっけ？
今ね大曲がり、
旧山本町というところ。
あじゃあテレビの報道的な大曲がり地区の方が結構有名かな？
まあ、入ってこれる位置っていうと大曲がり、自衛隊ありましたからね近くに。
あそっかそっかそっかそっか。
松島航空自衛隊があるんで近くに。
今そこの真ん中に
としては、あれ結構取り上げられてた場所になるのかな。で
場所になるのかな。
まあ、実際、 ちょうど今はそのあたりの、まあ、どの辺にいるのかあれだけども、その周りにはどういった今光景が実際見えているのかな、うん、
荒れ地ですね。
荒れ地だね。
目の前に木曽が目の前にいっぱいあるんですよね。でも建物がない。で、
そこに立ってたであろうものはもう全くない状態、うん、
で右前方の方に瓦礫の山で電柱より高い位置になってるんだよね。
うんうんうん、そうだね。 あとあのぐっちゃぐちゃになった車が山積みになってるのも見えるし、
で今僕らがいる近くに、そこはあの体育館なんですけどね、近く、うん、あれ小学校の時僕があの格闘技のね大会で使ってた大会、あの体育館なんで。
あ、そうなんだ、大曲地区体育館。
ええ、でもうそこはもう使えない状態。
ああすごいよ。まあすごいよって、ちょっともう中はもう泥だらけ、もうぐちゃぐちゃで、てかもうここ人住んでないもんね、この辺り。
ほとんどないですね。っていうよりは住めないし、トラウマでこんだけ周りがなくなってるんで、まあ精神的に住めない、
ね、まあそうだよね。工場を建ててそこで何か作業するならまだやっていけるかもしれないんだけど、あの自分のここが土地、自分の権利、自分土地持ってるからっつってここに自分だけポツンと家を建てて住む勇気はないぞ、
そもそも隣近所の人がいたのが全くなくなった状態で住むってなったらもう精神的に崩壊するかと。
そうだね。だからあの例えばここでもし奇跡的に自分一軒だけ住める状態に家が残ってた人も無理だよね、この、
ね、
この状況じゃ、ね、
あ
っていう感じに、もう完全にもう町っていうかその集落一角がもう全然もう、いや、かろうじてそのちゃんと形として残ってる家もあるけども、一階部分はもう全部持っていかれてみたいな感じ でやっぱりね、あの2階の窓が開いて、そこからねその住んでた人の、そのままのカーテンがね、やっぱり外に出てて、そのカーテンがこうなびくあの感じがもうなんかね、やっぱり、やっぱり
そこに生活っていうものがこうあったのがもう本当にわかるからね。
そうそうそうそう、あるよね。ね、本当に、まああの別にね、今こうざあのなんていうかな、悲しいなとかそういうのまあ喋ってるけど、まあこのまあ配信の、まあ、本来とか俺がまあ何言いたかっていうと、こういうふうにちょこちょことね、ちょこちょここういう情報をこう発信することで皆さんに、まあ、ま
あ
忘れてほしくないというかね、っていうのはあるんで。
そう、風化がやっぱり一番良くないし、
そうだね、
で、実際こうあったからちょっと敬遠されて、特に福島なんかもやっぱその原発の部分が経営されてるっていうのはあるし、でも実際こう中に住んでる人たち、まあマンジャも含め私もそうだし、他のまあこういうリスナーさんで東北に住んでらっしゃる方もそうだし、ね、本当に淡々とこう一生懸命生きてるわけね、何もこうさ、こう生かしてもらってる子的なところもやっぱり感謝をやっぱしつつ、でどんどんどんどんそう、自分にできることをその復興のとこも含めてさ、やっていって、
そうだね、ま
あ、なかなか以前のその部分に戻すっていうのは相当な、
ね、
あれがないとかなり大変なところにはなったけど、
そうだね、
本当まずやれることをやっていく。
あとだからその以前そのまあ言ってみたらそのすごいあの言い方悪いんだけど、あの今までその既存であって、そのなかなかそれをその変えれなかった、その不便なところとか不具合とか非効率的なものが、まあ今回のこの震災で全部それがこうバーっていうあのリセットされちゃったじゃん。 だからね、今までの状況に戻すっていうのもあるんだけど、プラス、うん、そのやっぱりあるべきところに何かをちゃんと置くとか、
うん、
こっちの方が
もう一応その考える、
そうそうそうそうそう、ね、そういうのがやっぱり必要だし、あの漫才に聞いたんだけど、気仙沼の方では電車の線路、
う
ん、
そうそう、線路をまあ直すよりはということで、バスをその今まで通ってたレース、なんか列車のレールのところにバスを通れるようにしたりとかね、
うん、そうそうそうね、やってたりとかね、うん、いろいろそのいろんな人がアイデア出していろいろやってるのとは思うけどね、うん、
うん、
あとね、俺この大曲地区に来て思ったんだけど、まあ大曲地区に来る前のいろんなところ見て思ったんだけど、うん、あのね、ほんとね、まだまだだよ片付け。
全然ですね。
ああ、
うん、
1年8ヶ月経って、まあだいぶ皆さん頑張って、うん、もうこれでも多分相当
綺麗ですよ。綺麗でしょ。見てる感じでは。う
ん、でもね、そのカンポの宿の瓦礫にしても、いろんなものに関しても、うん、まだまだだね。
うん。
だから瓦礫も多分もっともっと多分出てくるんだろうしね。
増えるだろうしね。
うん、ね、
まあこの間そのね、やってた部分でトラにはあんまりこうニュース見てないからあれかもしれないけど、
うん、
そういった瓦礫片付けたのの中からあの亡くなられた方が出てきたっていうのも実はちょっとニュースで、
あ、そうなんだ、
やってたりもするんだよね。
あ、そうなんだ。
実際それはあのご家族の元にあの、うん、帰ったみたいなんだけど、その辺は本当に家族的にもさ、お帰りって多分思っただろうね。
ああ、そうだよね。
うん、ただそのさ、まあ見つかってよかったなっていうのもあるんだけど、
うん、
なぜその前に、
まあまあ、
うん、
まあね、
これは難しい、難しい
本当にとこだよね。
うん、実際結局もともとのその復興のために。瓦礫とにかく道路作らなきゃいけないって言った時には一応選別はするんだけども、
うん、
そこまで目が届いてないのよ。だからその、
うん、
まあ、残念な結果ではあるけど、そういうことがやっぱり起きうるんだよね。
多分、まあ、今回のそのニュースにしても、そ本当に一例だよね。
まあまあ、
多分この他にも報道にはなってないけども、やっぱそういう形でなった方っていうのも、うん、いたんだろうしね。
あるし、だってまだこう見て、ここがもともと民家だったところって考えたら、ここにある土って撤去されてないから、この土の中に埋まってる可能性もゼロじゃないんだよね。でまたあの、まあ、さっきトラニーも見たんですけども、ね、あのへこんでしまったところの水、一応その自衛隊の人とかが棒をつつきながら歩って遺体探しはしてるんだけど、それでもやっぱり見つかってない部分とか多少あるかと思うんですよね。
まあだからあれだね、やっぱりいろんな人がこっちに来て、まあすごい皆さん働いてたりとか、その復興のためにやってて、俺ら何も、結局俺ら何もできないじゃん。でもなんかそういうことをしてる人たちに対しては協力はしていく気持ちは常に持ってないとダメだなっていうのは感じたね、やっぱりね。あとね、今ビジネスチャンスすごいあるな、こっち。
まあそういう意味ではありますね。あのちょっと元気な話になりますけど、
元気な話になるけどね。あのね、多分土木関係、多分すごいバブリーだと思うよ今。
あの実際声なんかもやっぱり聞こえてて、
うんうん、
やっぱ仕事関連そういうところの会社の上の方とお話しする機会っていうのがあって、やっぱかなり忙しいっていう、ね、のは聞いてる。本当俺休みねえんだよ、もう半年先までとか、
あ、そうなんだ。
1年ぐらいもうないよみたいな。
まあ、結局そういう方って、その、そういう仕事をしてる方の中でもやっぱり分かれてて、休みないよっていう人は本当バカがつくぐらいいい人なんですよ。自分の体関係なくもうみんなのためにやろうって。だから休みないんですよ。お金儲けの人は基本休み取ってます。
あ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。いろいろいるわけね。
そうです。
からまあね、まあ いろんな人がここでまあこれからね、うん、再生していったりいろいろやっていくんだと思うけど、またまた来るわ、また来るわ。
松島の初、
初日の出、いやー。
初日の出と、あとあれじゃない、こう夕日が沈む時。
ああ、あれでも夕日は
夕日もいいですよね。だからあの上のホテル泊まりたいなと思って。
ああ、松島の。ああ、ホテルね。
そうそう、そこに来て、こう、うん、山陰にこう夕日が。
でも本当、またあれだね。前も、また今度一緒にね、来たいね。
そうだね。で、うん、あの宮城もそうなんだけど、福島の方もぜひ来ていただけると。
わかりました。はい、
まあ、福島に関してはで、日曜日の夜から私泊まりますんで。
あそこ
この収録日の
泊まるのは明日からなんですよ、実は。明日は郡山市に、
ああ行ってるのはしょっちゅう行ってると。
で、白川に泊まるのが来週の 日曜日から。
じゃあまだ白川ラーメンを抑えてね。まあ、まだ本当行く、
でも本当今日はね、実際本当マンジャーありがとうね、トラニーの方ちょっと案内していただいて、
ね、
で
ま
た
ご協
力いただいて、
現状を知ってもらって伝えてもらったのはね、こっちの被災地の人間としてね、まあ眉城も知らね、古川じゃね、福島で
古川ってどこやね、古川
古川ってね、ちょっと残念三人衆のリー君の住んで
る、ああ古川福島ね、福島ね。まあね、そうだね。まあ、ごめんなさい、聞いてる皆さん、本当に僕、うまく、伝えはられてないんですけど、ただ、トラリーなんかこんなとこ行ったんだなっていうふうにだけ、なんかマンジャと二人で見回ったんだなっていうのだけちょっと覚えていただければね。
で、それで、私が聞いちゃったんだなっていうことも覚えてもらって。
何
なんで聞いてるの？私がこう2人の話を聞いたんだなっていうことも、
そう今日はあれだからね、あれだからね、眉城がメインだからね、今日これね、
メインアナウンサーというか、
メインインタビュアーだから、
インタビュアーになってねえけど。
いやまだこれトマボイの新しいパターンだからね、相方がをインタビューしたっていうのはね、
で、まあちょっと今後のちょっと部分でまだトラニーには言ってなかったんだけども、
またそういうのあるの？
実はね、以前にお話をちょっとさせていただいてた眉推しの中からですね、ちょっと震災関連でも動いてくれているアーティストさんがいるので、実はですね、ちょっとそちらもご紹介するような感じをちょっと今動いておりますので、交互期待ということで。
ああ、了解。もうじゃあ、それ、カンパケで俺音源くれるのね。俺編集とかなしね。
そうです。実際のリアル相方の、あれに、ちょっと
依頼。あいつね。
あれ、
ピーね。
のろけられてる。
そう。あいつやってもらう。了解。もうじゃあもう完璧に。
のろけてるよ、お父さん。
何だよ、お父さんって言うなよ。お父さん言うなよ。
本当に、そういったところでも動いてくれてる方で、いろいろ福島とか、やっぱり被災地のことを思って、動いてくれている方々なので。
了解しょ。じゃあ。
まあ、ちょっとありがたいです
。
ありがたいね。
お楽しみにということで、今回は本当にトラニーお疲れ様でした。実際、ホームページの方でもよかったら写真を載っけて、
そうだね、若干ちょこちょこっと載せた方がいいかもしれないね。
いただけると多分リスナーさんも、あこういう状況なんだなっていうのも分かっていただけるのかなと。ただ言ってるだけじゃないんだぞ、トラニーはっていうのが分かると思うので。
ああ、そうだね。それはそうだね。ね、本当に。まあ、リアルに今ね、現場からお伝えしておりますのでね。
本当。トラニーリポーターありがとうございました。
いや。まあ、こんな感じで。はい、今日は、今回ちょっとね、笑いとかするのあんましなかったですが。こんなもありでしょ。
そうだね。で、はい、次回もお楽しみにということで、眉城でした。
マンジャでした。
トラニーでした。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。ではマユジョーでした。